皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の説教題は、神の国は御言葉と御業によってとし、聖書箇所はルカの福音書の13章10節から17節です。この10節から場面、時と場所が切り替わっています。安息日にある街道でイエス様は御業を示され、御言葉を教えられました。一人の18年もの間病気で苦しんでいた女性を癒され、街道長たちから非難されましたので、安息日の神の御心を教えられました。この箇所のすぐ後で、からし種とパン種で神の国の例え話をされています。イエス様のこの時この場所でまかれた種、すなわち神の国の実現のためになされた御業と御言葉が、弟子たちに引き継がれ成長を続けていきます。私たちも今、神の国を近づけられたイエス様がなされた御業と御言葉を学び、神の国を受け継ぐ使命を心したいと思います。ではまず、御国、天の国とも言われています神の国とはどんなものなどでしょうか。神の国が来たとか近づいた、いやまだこれからとも言います。また主の祈りで、御国が来ますようにと祈ります。神の国とは、神様がご支配されておられるところ、そこが神の国です。ですから私たちが神の御旨に従っているならば、神の国に入れてもらっていますし、反対に御旨に背くようであれば、そこから追い出されているのです。ですからイエス様は、前に示しますが、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われています。そしてイエス様は、この世に神の国を近づけてくださいました。またそのためにイエス様はこの地上に来てくださいました。イエス様ご自身がどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですからと述べられている通りです。ですからイエス様は神のご支配から離れていたものを神のご支配のもとに戻すためにこの世に来てくださったのです。悪魔、サタンの支配から神のご支配に戻すためにイエス様は来られ、その実現のために御言葉と御業をなされました。今日の聖書箇所はその両方が含まれています。ではまず、 イエス様が御業によって神の国を近づけられたことを思い起こしたいと思います。今日の箇所の10節から13節です。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って、手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。続けて16節もお読みいたします。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。11節で病の霊に疲れ、そして16節でサタンが縛っていたとあります。イエス様はその女性に手を置かれ癒され、18年もの間腰が曲がっていた苦しみから解放され、その女性は神をあがめました。イエス様は御業によってサタンの支配から神のもとへ、すなわち神の国安息へと導かれたのです。では次に御言葉によって人たちを神の国へと近づけられたことを学びたいと思います。街道管理者がこのお話の中で出てきますが、街道管理者というのは有力者であり、礼拝に責任を持ち、集会の秩序を守っている人です。その街道管理者がイエス様を非難します。14節です。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。それに対してイエス様は答えられます。15節です。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。ここで安息日の神の御心、御旨を教えられました。当時のユダヤ人、また国を離れざるを得なかったディアスポラの人たちにとって、律法を厳格に守ること、割礼や清め、そして安息日の掟を守ること、これらのことは最も大切なこととされてきました。そのことによってエルサレムを離れても、信仰と民族が守られてもきました。でもそれはやがて形骸化、形式化されていき、今日の箇所にもある通り、神の御旨から 離れたものになっていきました。安息日は神の創造と救いの御業、それを覚えることから来ています。神はこの世を6日で作られて休まれました。またエジプトからの脱出の後、さまざまな困難を乗り越えた 民に与えようとされたのが安息です。神の創造と救済、それを覚え神に感謝するために安息日があります。そのことをこの場面でイエス様は街道管理者たちに、自分たちも安息日に何もしないでいるわけではないこと、その矛盾を、そしてサタンの束縛から解放することを非難するのは、安息日の救いの御旨から反していることを示されました。安息日の神の御旨を御言葉と御業によって示され、神の国を近づけられたのです。こうしてイエス様は当時の戒めから人を解放されたのです。御言葉と御業、神の国をもたらすこの二つをイエス様は弟子たちに引き継がれています。9章の1節2節です。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威等をお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。今の私たちもそうです。この世はまだまだサタンの力は強く、苦しめられている人がたくさんいます。また私たちは人から癒されますし、私たちも人を癒すことができます。少し前に興味深い新聞記事が載っていました。刑務所と刑務所の外、すなわち私たちが毎日生活しているこの場、それらを比べると一つ異なる点があるというのです。刑務所になく刑務所の外にあるもの、それは孤立です。刑務所はなるほど自由がありません。でもその人たちは孤立していません。監視の目であってもその人たちを毎日気を配る人がいます。また毎日何らかの会話があると思います。でも一般の人、刑務所の外に住んでいる人の中にはそうでない人がいます。その人の毎日を気にかける人を持たない孤立した人がいます。私の知り合いに地域の人たちとのつながりを積極的に深めようとしておられる人がいます。地域で行われているスポーツを通して、また民生委員の方と協力して地域の人たちと交流を深めておられます。私も最近住んでいるマンションのラジオ体操と フレイル予防運動に参加し始めました。私よりずっと高齢の方、お孫さんが成長されてすっかり大人であるような、そのような方が多く参加されています。そして体操の合間や後で何気ない会話があります。一人暮らしの方が多いのも知りました。以前にはない人とのつながりが私の生活の中に入ってき、その人たちから私は元気をいただいています。また今日のお話は街道での出来事でしたが、街道は当時のユダヤ人の生活の拠点でもありました。イエス様はあちこちの街道を利用されて神の国を伝えられました。また子供の教育の場でもあり、刑罰がされるところでもありました。ですから街道は礼拝だけでなく当時の人たちの生活の場であり、人と人のつながりの場でもありました。人と人とのつながり、特に地域の人たちのつながりが希薄になっている今、教会の存在は大きいです。また、教会は利害関係や同行者の集まりではなく、イエス様によって人と人が結ばれています。神の国がの御言葉が伝えられ、私たちを通して御業が行われ、神の国が実現される教会、人とのつながりによって喜びが来る教会であり続けることをお祈りします。最後に16節17節をお読みいたします。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。アメン。